け紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、
こんにちは。
お願いします、
うん、なんかね、喋るネタが多すぎちゃって、
う
ん、
そうですか。
本当にひどいなと、うん、まあ、この間ずっとあの上野政務官と年金財政検証のひどさっていうのを言ってきたんだけど、これもそうなんだけど、今だ高市早苗総務大臣がもう早速出てきたでしょ、うんうん、公選法違反のね、返したからいいっていう。
おかしいよね。
おかしいよ、返さなかったら黙認か、それは、まあ、犯罪じゃないのか。
選挙制度等を所管する総務大臣が知らなかったで済む問題じゃないっていう批判もありますよね、
うん、そらそら。から横浜でカジノ、うん、の何もろくな審査もしないまま予算案通しちゃうとか、うん、もう言いたいこともう山ほどあるわけ、
はい、
もう喧嘩ニュースばっかりやってるテレビがさ、うん、どんどん輸出が1割減って、うん、あの観光客は半分減っちゃうとかさ、うん、おまけにもう半導体のなんか輸出規制はもうほとんど韓国が自己調達して日本は完全に敗北してるのに、うん、もうどうしようもないなと思いながら、
はい、
昨日はもっと、ね、決定的だったのは東電の東京電力の旧経営陣3名、うん、勝俣会長以下の、はい、元会長以下 の、 あの強制起訴を要約されたのに、はい、うん、それも結局東京地裁が無罪判決で出したというこのニュースはね、本当にいろんな意味でたあのこの10年っていうか8年だけど、うん、8年の中で、うん、ひどい被害、とにかく原発の避難で、うん、当時 1,2 年ぐらいで5ぐらいだったけど、うん、12万人以上いたわけだよね、うん、避難して、うん、で今でも8年以上経った今でも4万人なんですよね、うん、約4万人の避難者がいるわけで、うん、それで無罪か。で2016年時点だったけど、うん、まあその1400名近い原発関連死って死んでるわけですよね、うん、はい、それで何の責任も問われない、
誰も
このね、うん、この理不尽さってなんだろうっていうのがまずはありますよね、直感的にもね。
普通素人が普通に考えてよ、うん、日本っていう国で住むところが住めなくなった、
うん、そうですよね。
住める土地だったところが住めない土地になったところがものすごく多いわけでしょ。
そうそう、ふるさとを強制的に奪われたのと同じですよね。そういう状態、
住めないところを作ってしまった、
うん、
それには原因があって、
そう、
責任があって、
そう
っていうはずだと思うんだけどね。
そういう責任もなしに原発なんか運営していいのかっていう問題なのに、責任問われない。じゃあいくらでもあれでしょ、こういうことはっていうことになっちゃうじゃないですか、うんうん。でもう一つはもうちょっと長期的に見ると、うん、僕ら経済的な打撃みたいなことを考えると、こう歴史に残るような日本を滅ぼす判決なんじゃないかと思うの、うん、僕らが一番記憶にあるのは四大公害裁判だったわけですよ、
はい、
であれはひどい水俣病を含めて患者の苦しみがあって、うん、それで判決がようやくと、うん、被害者のために出たわけですよ、はい、でその結果じゃあ何が起きたかって言った時によく考えると、排気ガスや排液の規制が強まって、で結果として例えば、まあ、自動車ホンダだったら CVC エンジンみたいなすごい排気量の低いエンジンが出て環境対応のものができたわけじゃないですか。
そういう事故があったり、そういうものをこう反省してね、
そうそうそう、うん、で日本の化学メーカーが、まあ、すごい高純度の化学産業を作ったわけで、うんうん、まあ、この間経済産業妨害省がぼっかしちゃったけど、うん、韓国の半導体の素材なんかは日本のそういう 高純度のものをやって、うん、有害なものを出さない、有害 なんか物質を出さないような、うん、そういう産業を作ったわけですよ、はい、太陽光も含めて。でこの東電の経営陣に対する、うん、原発事故の逆転判決っていうのを考えると真逆じゃないですか。だから日本経済を遅らせる、エネルギー転換遅れちゃうし、電気、まあもう今時も世界的には電気量タダなんですから、20年間の 固定価格買取制度が終わっちゃうと、うんうん、太陽光なんか20年終わると30年40年寿命の部分はただなんですよ、うん、もうすっごい猛烈な勢いでコストが下がってんのに、うん、
元は太陽だからね。
そうそうそう、いわゆる原材料ないからね、う
ん、今台風15号で、うん、千葉県の方々大変停電で苦しんでらっしゃいますけど、金子さんが普段おっしゃってる地産地消の電力が進めばこれほど大きな被害にはなってない。
いや、それ言うとアメリカなんかは蓄電池の発達とコスト低下がすごいんですよ。リチウムもすごく、テスラなんかの電池がすごく安くなってる。
電池を、いやもう電気を貯めるっていうことができ
るようになってる。
すごいことになってるわけ
ですね。再生可能エネルギーで作られた電気を貯めておくことができる、
自給できる、
自給の調整ができるってことですね。そうそう
そう、で情報通信の技術もすごくなっていくわけですよね、うん、いわゆるグリッドで送配電網で調整できるようになるわけですよね。そういうものみんな決定的に遅らしてるわけですよ。だからこれは犯罪的な判決だと思う。その感情的に被害の問題だけじゃなくてね、客観的に見てもひどいと。でもっと言うとね、本質を言うとこの原子力村って呼ばれるもののデータ改ざんとトラブル、情報隠し、隠蔽、この体質っていうものがもう本当どしがたい状態で日本を蝕んでると、うん、で2002年に福島 の事故トラブル隠しで GE の、ね、うん、技術者が告発して発覚しちゃったわけですよね、うん、でその過程でプルサーマルっていう再処理したね、うん、核燃料再処理したウランの中にプルトリウムを入れるようなそういう原発に抗議をした佐藤栄作っていう元知事がいたわけですよ、う
ん、福島県知事。
これが2006年に水谷建設なんかの汚職っていうか収賄の問題でいきなり検察がそういう問題を出してきて、佐藤栄作の弟絡みでやるんだけど、佐藤栄作自身は収賄ゼロなのに有罪判決になって知事を追われていくわけですよ。この理不尽な判決の結果が原発推進になったわけですよ。福島事故トラブル隠しをの問題だと。
そうなんだ。
そうなんだ。その2006年の12月に安倍首相が全電源喪失はないというふうに国会答弁書を出したわけですよ。だからそれが福島原発事故の原因を作ったわけですよ。だからこの原発の東電の経営者に対するこの不当な判決、不当な無罪判決っていうのが日本を本当に滅ぼしていく。だからそういう意味で言えばもう原子力村が検察や裁判所まで巻き込んで日本経済を滅ぼしているとしか思えないっていう。でもうことこの問題の具体的な名前を出してしまえば、やっぱり安倍官邸の筆頭秘書官が原子力村のボスの今井隆也秘書官なわけですよね、うん、で
今度補佐官になりましたよね、総理補佐官に。
それで結局ね、盛りかけのデータ改ざん、公文書改ざん、隠蔽、これとほとんど共通してるんだよ。で実際に登場した谷彩子、あるいは柳瀬忠男は原発ルネサンスとか原発輸出政策を出したやつが加計学園の問題で絡んでるわけですよ。
経済産業省出身なわけですか。
もっと言うとこれも昔陸軍関東軍だと思えば、今は経産省原子力村がこれに当たるようなものになってる、う
ん、これ結局東電が無罪だったっていうことはだよ、
うん、
オープニングで言ったんだけど、そしたら責任どこだって話になったら国になるよね。
国になる。もう一つは国の判断だから、誰が責任かではなくて、無罪になるということだけで原発政策を続けるための判決を続けてきた。これが佐藤栄作裁判、収賄ゼロの有罪判決ってわけのわかんないし、判決が出たのと同じ。
ここ安倍政権になってから全部さ、それってもうこういう風に結果ってこうしたいって結果があって、 そこに合わせていくだけだよね。
そう、ひどいもん、ね、全部。だからさ、情報で言えば思い出すのは原子力事故が起きた時、経産省の原子力保安員は真っ先に逃げたわけだ、
うん、
で小児甲状腺がたくさん出てもデータ取らなかったわけだ、スピーディーの情報も隠したわけだ、うんうん、 でその後僕が改ざんしてんじゃないかという疑いがあるのは、はい、あの政府事故調で田中光彦っていう日立の原子力の設計者がどうも地震で壊れたと、1号機は、
はいはい、
要するに津波に来る前に IC っていう非常用電源のところの配管が壊れてどうもなってるデータがあると、うんはい、いうことを指摘してて、つい最近も文藝春秋の9月号に木村俊夫っていうね、これも炉心屋さんっていう、うんうん、あの原子力の炉心を管理している人たちが、やっぱりデータを見ていくと、あのジェットポンプの計測配管の、あの損傷でこう自然管理っていうのがあるらしいんです。循環で水が自然循環がどうも止まってると、ドライアウトが起きてるんじゃないかと。それはもしかしたら地震でね、津波前に地震で壊れてる可能性があるということをはっきり言ってるのね。だからこういうもの全部あのなんていう、この判決はねぐっちゃってるわけだよね。本当の隠蔽やあの改ざんをやってるってことが、
これが津波じゃなくて地震で壊れたってことが証明されたりするとどうなるわけ？
そう、もう原発はほとんど耐震あの、うん、今の基準はもっと厳しくならざるを得ない、うん、
今の基準じゃどの原発 も
全然ダメですよ。津波対策じゃ済まない、
山の中作ったってダメだ
と、そう
だ、ね、そうそう言われてみれば地震ならば、
そうそう、もうすごい可能性としてね、うん、で僕はその中でねちょっと悲しいのは、うん、日本維新の吉村大阪府知事と松井大阪知事と、う
んはい、大阪市長ですね、
大阪市長と音喜多駿参議院議員が、うん、その福島の汚染水、うんまあ、彼は処理水って言ってるけど、うん、これを大阪湾や東京湾を残すべきだとこう言ってるわけです、うん、だから本気でやる気がないのは分かっててさ、
はい、
そのいいなんていうの、言いたい放題軽い言葉でやって、うん、結果的にあの大阪でも東京でも残すあの流せるんだから、うん、福島で流せよって言ってるだけなわけだよ。
なるほど。
そうはもうひどいもんだよ。だって考えたら、真面目に考えたら、うん、このトリチウムの量が半端じゃないわけだよ、ね、年千兆ベクまでもあって、うんうん、それはセラフィールドっていうイギリスの結局再処理施設の中で出してるようなね、うんうん、そこはやっぱ汚染が出てんですよ、うんうん、だからそれからじゃあトリチウムだけじゃないんですよ。
トリチウムだけじゃないの、
要素129っていう、うん、この反撃がすっごい長いあの、うん、ベータ線が出るようなね、はい、そういう危険な放射性物質も一部検出されてるわけですよ、うん、だとしたらじゃあお前松井やね、吉村その他音喜多、お前飲んでみろ、もう飲んでみろって言った
から、ね、まあ、それはね言い過ぎかもしれないですけど、まあまあ、
いやだって流せるなんて言った時、うんうんうん、大阪の漁業者が当然反発するのは当たり前じゃないですか。
そうだ、
まあ、でどうやって科学的にあの根拠が、うん、あの流してもいいっていう根拠があればという前提で言ってましたけどね。
でもさっき言ったじゃない、全部辻褄合わせて最後の結果見えててそこに合わせてくるから、そんなデータなんて信用できないよ私。
あのでもこのパフォーマンスみたいなのは前もさ、うん、橋本知事もさ、
そうそうやった、
あの大阪の基地を
天満移転する場所がなければこっちへ持ってきてもいいみたいな、う
ん、で本人がやる気ないんだよ。だってさ、うん、真面目に考えれば放射線の障害防止法をどうやってくぐり抜けるかとか、うん、誰の権限で、うん、どの地点で瀬戸内海とか言うけど放流するのかね、うん、害がないのかね、うん、漁民や住民の同意ができたのか、予算はできたのか、何一つないんだから。
トラックが水積んで
大量の汚染水をどうやって福島から大阪まで
何万台で済まないトラックが、ま
あ、具体性ないですよね。
どの道通るんだとかね、うん、
やる気ないのに言いたい放題のね無責任というか詐欺師みたいなやり方やめろと、
福島
県民土下座しろって言いたくなる。
はい、時間、うん、
ってます。
ありがとうございました、うん、大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。